生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者たちへ。
MC の金沢秀明です。
アシスタントを務めます山崎愛子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今回はいろいろと細菌学の話をちょっとまとめてお話しいただ
けるんですか？そうですね、はい、ちょっと北里がですね、さっきというか前回ですね、ニワトリコレラ菌、ですね、アヒルが集団死してしまった原因がニワトリコレラ菌なんですけれども、これはですね、パスツールというですね、偉大な科学者、細菌学者がですね、発見した菌ですよっていう話をしましたけれども、ちょっとパスツールについてご紹介をしておきます。何せですね、ここから先の物語はパスツールとコッホが非常に、基礎知識として重要になりますので、ちょっと紹介しますと、ルイ・パスツールですね、1822年から1895年に生きた、フランスの方になります。微生物学者で、科学者、そしてですね、細菌学や免疫学の基礎を築いた非常に重要な人物になります。で、彼の研究はですね、食品衛生とか農業とか醸造とか、非常に多岐にわたりまして、人類の健康と生活に多大な貢献をした科学者になります。で、まずですね、彼が見つけたものっていうのはですね、発酵の仕組みを解明するっていうことですね。お酒がなんでできるのかとか、そういったところを発酵はですね、微生物が行っているんだよということを証明します。発酵がですね、化学反応ではないんだと、生物学的な過程を経たですね、生物起源説っていうのを確立します。これによってですね、ワインとかビールがの醸造技術っていうのが向上します。あと、食品の品質が向上するということがあります。あとですね、低温殺菌法ですね。
はい。
パスチャライゼーション法の発明をします。ワインとか牛乳はですね、適度な温度で加熱して殺菌する方法を開発したということになるんですけれども、これによってですね、有害な微生物の繁殖を抑えて、食品の腐敗を防ぐことができるようになりました。乳製品とか酒類ですね、はい、あんまり熱い温度で加熱しちゃうと味変わってますし、アルコール飛んじゃいますし、
はい、
なんですけれども、低温で、殺菌できるという方法を、見つけたというところですね。で、あとですね、細菌の自然発生説の否定っていうような形で、はい、当時ですね、生命は自然に発生するっていうですね、自然発生説っていうのがありました。で、パスツールはですね、無菌状態のフラスコに細菌が発生しないということを実験で証明して、これを否定します。パスツールの、なんだっけな、S 字口フラスコかなんか、こう、口が S 字になっているフラスコですね、あの中に栄養たっぷりの培養液を入れて、煮沸して、で、空気は外と中とで通通になっているけれども、菌は発生しない、ずっと腐らないっていうのを、証明したんですけれども、そういったことをやりました。で、細菌は勝手に湧いてこないと。必ず元があって増えてくるんだということを見つけます。あとですね、ワクチンの開発ですね、パスツールはですね、病原菌を弱毒化させてワクチンを作るという、そういう方法も開発しました。で、それで開発されたワクチンがですね、炭疽菌ワクチンですね。これは牛とか羊とかを守るためのワクチンとして活躍します。牧場経営されているですね、当時の人たちは、土壌からですね、牛とか羊が足怪我していると、そこに炭疽菌ワクチンが入ってしまうと、死んでしまうので、それを、なんとか止めたかったんですけれども、それを、守るワクチンを開発したと。あと、狂犬病ワクチンですね。こちらは世界初のウイルスワクチンになりますけれども、犬に噛まれた少年に投与して、成功すると ということになります。まあ、こういったことをやった偉大な科学者ですね。まあ、あと、病気の病原菌説っていうのも確立しています。パスツールはですね、特定の病気はですね、特定の微生物によって引き起こされるということを証明します。これはですね、後にロベルト・コッホがですね、コッホの原則として確立する理論のですね、基礎となる、まあ、原理ですね。まあ、パスツールなくしてコッホはなかったというふうに言えるのかなと思うんですけれども、まあ、近代医学の発展、それから感染症のですね、原因解明と対策の確立ということをいたします。で、あとですね、まあ、パスツール研究所の設立っていうような形で、1887年にですね、パリにパスツール研究所を設立します。で、ここにはですね、感染症や免疫の世界、まあ、研究を行うですね、世界的な研究機関になりまして、まあ、当時ですね、コッホ研究所と並んでですね、いろんな研究者がもうここで勉強したいというふうな形で、憧れた研究所になります。まあ、このおかげでですね、伝染病研究の発展とか、近代医療の基盤を構築するという形になります。まあ、これが、パスツールがですね、行った、まあ、業績というところですね。まあ、本当に、この人のおかげでですね、我々の健康は、だいぶ、守られてんだなと思いますし、あと、まあ、美味しいお酒が飲めるのも、この人のおかげということになります。
あ、でも面白いですよね。多分その発酵の仕組みを解明って言っても、多分日本人その前から多分発酵食品は多分取ってたと思うんで、
そうですね。だか
原因
ら、
は多分わからないまま食べてたと思
分からないままに、なんか美味しくなるよねとか、なんか物が保存できるよねって言って使ってたものを、科学的にどういう原理で、発酵が進んでるんだというのを解明したっていうのは面白いですよね。
面白いですね。
身近なものがまさか、ね、酵母の仕事だったん
ね、
です
いや、
ね。
本当
いい
に。
ところを解明したっていうところですね。で、ですね、次ですね、その、まあ、アヒルは、パスツールが見つけた、ニワトリコレラが原因だっていうことで、まあ、ちょっとパスツールの紹介をさせてもらいましたけれども、次、北里がですね、手がけた仕事がですね、同年9月にですね、長崎で集団発生した、原因不明のですね、伝染病の調査に行ったんですね。この時ですね、長崎では400人がですね、罹患してですね、そのうちの半数以上が死亡してしまったみたいなんですね。で、北里はですね、内務省から調査を命じられて、直ちに長崎に向かって、隔離病棟に収容された数十人の患者の便からですね、病原菌を採取して、純粋培養して、顕微鏡で観察します。で、顕微鏡の中に見えたのはですね、コンマ型の肝菌で、まあ、グラム染色っていうのをしてですね、グラム陰性菌だということを見つけて、北里はですね、これを1883年にコッホが発見したコレラ菌であるというふうに結論付けます。まあ、長崎で発生してた謎の伝染病はですね、コレラということですね。この、まあ、コレラを発見したのがコッホですので、ちょっとついでにここでコッホの業績を紹介したいと思います。はい。ロベルト・コッホはですね、1843年から1910年、にかけてですね、活躍したドイツの細菌学者になります。で、病原菌説のですね、確立とか、感染研究に大きく、まあ、貢献したというような形で、近代細菌学の、まあ、父と言ってもいいような方になるかなと思います。で、コッホはですね、パスツールが唱えたですね、病原菌、ですね、病気は特定の細菌によって引き起こされるとするですね、病原菌説をですね、さらに、証明するということになるんですけれども、それまではですね、正気説っていうのがですね、主流だったんですね。汚いよどんだ空気のようなものが病気を引き起こすというような、そういう説があって、で、それではなくて、細菌が感染して病気になるんだよということを、まあ、証明した人になります。で、まあ、本当にいろんな病原菌をですね、発見していくんですけれども、1876年には炭疽菌を発見します。で、炭疽菌を発見してですね、純粋培養を をするということに成功して、これで細菌が病気を引き起こすということを証明していくという形ですね。まあ、このあたりの、実験手法とか、また後ほどご紹介したいと思います。で、1882年にですね、結核菌を発見いたします。結核の原因が結核菌であることを、発見するということですね。まあ、結核も、当時はですね、遺伝病だと考えられてたんですね。なんか、家系的になる病気だというようなふうに思われてたんですけれども、これが、細菌感染症ですよということを証明します。まあ、遺伝病と考えられてもしょうがないかなと思うのは、やっぱり、一人家族がかかるとですね、その周りがかかるんですよね。な
映
の
っち
で、
ゃったね。
映っちゃってるんですけど、なんか、あの家族はなんか、結核の遺伝を持ってるみたいな、なんかそんな感じになっちゃってたんですね、昔は。で、1883年ですね、コレラ菌を発見します。コレラの原因がですね、コレラですよということ、それからコレラの感染経路が水を介しているということを証明いたします。そのおかげでですね、飲料水の消毒とか衛生管理の重要性が認識されて、公衆衛生の向上に今貢献することになります。で、コッホの原則ってやつですね。ちょっとこれを説明しておきたいんですけれども、コッホは、ある病原体が病気の原因であることを証明するための基準を確立するんですね。これがコッホの4原則と言われていることです。で、病気のですね、患者さんからですね、常に同じ微生物が見つかることっていうのが、まず一つ、感染症で重要なところになります。で、その次にですね、その微生物をですね、患者さんから取ってきて分離して、純粋培養できることっていうのが、重要になります。で、さらに、その微生物をですね、健康な個体、実験動物が主に使われて、マウスがよく使われているんですけれども、マウスに感染させるとですね、マウスが同じ病気を発症することですね。で、その、マウスですね、感染した個体からですね、再び同じ微生物を分離できることというような形で、これで、この病気の原因がこの細菌だということが証明できるよというふうな、この原理原則を、発見したというか、決めたというような形になります。で、ここはですね、細菌を観察する、研究するためにですね、感点培地とかですね、シャーレというような、培養技術を開発します。まあ、これはですね、本当に重要な、技術になりまして、なんていうんですかね、液体培地、液体の栄養がいっぱいある液体の中に菌を入れて培養してもですね、それは1匹から増えてきてるものなのかどうなのかっていうところで、よくわかんないんですよね。なので、純粋培養にはならない。まあ、いろんな菌が混ざっちゃってたら、もちろんその液体の中でいろんな菌が増えちゃうので、1個の菌を増やす、1種類の菌を増やすっていうこともできないっていうところでですね、液体培地ってなかなか、そういう純粋培養するためには無理なんですけれども、それをですね、その液体を寒天とかゼラチンとかで、固めてやって、プルプルの状態にしてですね、シャーレに巻いてやるというふうにします。で、そこにですね、非常に薄い濃度で、細菌がいるであろう、培地、溶液をですね、巻いてやったりとか、広げてやるということをすると、1匹だけになったですね、細菌は、その場所でこう、閉じ込められるというか、動けないので、そこからこう、コロニーって言ってですね、そこから増えていくと、目で見える大きさのコロニーっていうのを作るんですけれども、チョンっていう感じで、点ができるんですよね。で、それはもう、1匹から増えた菌だっていうことになるので、これで、純粋培養っていうのができるようになっていくんですね。で、それをこう、顕微鏡とかで、見てやることによって、他の菌が混ざってないというところも簡単に分かりますし、純粋培養、それを、液体培地の方に戻してやると、1匹の菌から増えた菌が液体の中でいっぱい増えるということで、1匹から、1匹1種類の菌を、きれいに培養できるというようなことになります。この寒天培地ですね、シャーレを使った寒天培地っていうのをゴッホが発明しました。
今じゃなんかね、当たり前のようにやってますけどね。
そうですね、当たり前のようにやってることが、この時代に初めて
ねえ、初
で
め
きるよう
て、
になっ
確
た。
かに、あれは分かりやすいと思いながら。
これをよくぞ発明してくれたなっていう感じですよね。
ねえ、本当ですね。
当たり前すぎることが、当時はなかったですからね。まあ、で、あとですね、彼の業績としては、感染症対策の発展ですね、コッホの研究でですね、多くの感染症の原因が特定されて、ワクチン開発とか消毒、公衆衛生の向上につながるということですね。あと、ノーベル生理医学賞を受賞します。これが1905年ですね。結核菌の発見と結核研究の功績によりですね、ノーベル生理学医学賞を受賞します。これはですね、細菌学者として初めてのノーベル賞受賞ということになります。いや、違うかな。この前にですね、実は、コッホのお弟子さんがノーベル賞を取ってるんで、
お弟子さんが。
細菌学者だと思うんで、細菌学者として初めてじゃないな。ちょっと、すみません、ここ説明間違ってますね。まあ、とにかく、ノーベル生理学医学賞を1905年に、受賞しております。で、まあ、そのような形でですね、コッホの影響というところで、病原菌説の確立によってですね、感染症の診断とか治療、予防が、もう科学的にできるようになりました。そしてワクチンとか抗生物質とか、公衆衛生の発展に貢献しています。彼の研究はですね、現代の細菌学とか医学の基盤となっているという形になります。まあ、ちょっとパスツールとコッホと、もう二大巨頭ですね、この時代の二大巨頭をご紹介させていただきました。で、まあ、パッツールの方がですね、ちょっとというか、だいぶ年上な感じにはなります。で、ちなみにですね、コレラ菌ですね、コッホが発明した、発見したっていうふうにですね、長らく信じられてたんですけれども、ちょっと脇道に挟んだ説明になりますけれども、本当はですね、イタリア人の医師、フィリッポ・パチーニっていうのがですね、という方が、コッホよりも30年前のですね、1854年にですね、コレラ菌を発表しています。ただですね、この時、イタリアではですね、小気ですね、腐敗した空気が、病気になるっていうのが広く信じられてたので、彼の発表は全然注目されなかったんですね。まあ、ちょっと余談になりますけれども。なので、今では、コレラ菌発見者はコッホではなくて、このパチーニ医師だと
あ、
いう
そう
ふう
な
に、
んだ。
修正されてます。
修正されたんだ。
で、ちょっと北里の、仕事に戻りますけれども、長崎でですね、採取した菌株をですね、東京に持ち帰って追試してですね、まあ、コッホの4原則に従って、動物実験をして、動物がコレラにかかることを確認して、またそこから純粋培養できるというところを見たという形になりまして、それを確実にコレラであるというふうに確かめて、報告書にまとめて、提出をします。まあ、この北里のですね、早急な分析のおかげでですね、長崎で、から外部にですね、コレラが流出することなくですね、まあ、長崎内で止めておいて、他の地域に広めることなく、収束することができたみたいです。
これ長崎っていうのはもともとその貿易で言ったらコレラが海外から来たっていう体ですよね、きっ
そう
と。
ですね、やっぱり長崎、港だったんで、やっぱり海外からいろんな病気が来やすかったんだと思うんですよね。で、それは江戸時代から貿易港で、この当時もそのまま続いてたと思いますので、
なんかそういう意味では長崎にいたってある意味ラッキーというか、そういう。
まあ、長崎でなんか変な病気が流行ってるから、お前ちょっと調べてこいっていうふうな形で、内
あ、
務
そ
省、
っか。
北里は派遣されて、で、素早くそれがコレラであるということを
ああ。
突き詰めたわけですね。
なるほど。
なので、まあ、本当、 最近学のですね、まだ駆け出しの頃から実験の腕が非常に良かったんだと思います。
そうですね。買われて、だから長崎に派遣されてますもんね。
そうですね。
うん。
で、このですね、迅速な報告を受けてですね、
はい。
研究所局長のですね、長代はですね、北里を非常に高く評価してですね、彼をドイツ留学させてあげたいというところで、内務省に申し入れをしてくれます。
はい。
ただですね、この時ですね、すでに内務省はですね、東大学部を卒業した中浜藤一郎をですね、留学させることに決めてたんですね。ちなみに彼はですね、ジョン万次郎の息子です。ちょっとまた有名人が出てくるんです
またイメージが出てきた。
ね。で、長居はですね、そうは言ってもなんとか北里をドイツに留学
はい。
させてやりたいと思って
はい。
ですね、今度は陸軍軍医のですね、
う
石黒忠則に相談します。
ん。
で、もう2人行かせてやれないかということで、
う
将棋にかけてもらうことにするんですね。
はい。
ただ、予算の都合でですね、1名しかダメだというふうに断られちゃいます。で、
そう
今度はですね、この陸軍軍医の石黒が動いてくれて、
だ。うん。
石黒の懇意の中であったですね、山縣有朋内務卿ですね、に直接申し入れを行ってですね、もう1名の留学予算を確保してくれというふうに頼んでます。で、1885年、明治18年の11月4日にですね、北里は内務省よりですね、ドイツ留学の辞令を受け取ることになります。留学資金はですね、年600円、今の600万円ぐらいですね、を受給して、3年間ドイツ留学ができるということになります。
すごい。
いや、本当、これ、いろんな方が動いてくれたおかげで、
ね、本当では
い、
すね。
いよいよ、憧れのですね、ドイツ
はい。
留学、まあ、マンスフェルト先生がですね、東大に行けと、で、その後できればヨーロッパに留学しなさいって言ったのが、ついに叶うことになります。で、北里はですね、ドイツに立つ前にですね、同級生で、先輩となった緒方からですね、ベルリン大学の恩師、レフラーですね、緒方は一度ドイツに留学して、コッホのお弟子さんのですね、レフラーからですね、手ほどきを受けてます。それでですね、恩師のレフラーに宛ててですね、紹介状を書いてくれます。で、北里君はあなたのご尽力により、ロベルト・コッホ先生のご指導を賜りたいと希望しておりますと。
は
いう
い。
形で、まあ、口利きをして、コッホ先生にぜひつないでくださいというふうな手紙をですね、北里に持たせて、で、それで、その北里はですね、紹介状を持って、横浜港からですね、フランス汽船のメンザーレ号に乗ってですね、留学の枠を争った中浜藤一郎と一緒に乗り込んだそうです。
すごい。もう推薦の強さが引き
そうで
分
す
けたっ
ね。
ていうか。
強い推薦が
はい。
600万
ね
円を引き寄せたって感じです
え。
ね、年
うん、すごい
600
です
万円。
ね。
はい、ね、ただ、当時ね、結婚したてのトラ
確かに。
さんは置いていっちゃうわけなんですけれども、
はい。
で、ここから3年間のですね、まあ、命令で、ドイツに旅立ちます。で、1885年、明治19年ですね、ドイツのベルリンに着いた北里はですね、ベルリン大学のロベルト・コッホ主催の衛星研究所を訪ねます。で、早速ですね、コッホ皇帝のですね、フリードリッヒ・レフラーにですね、緒方の紹介状を差し出して、ぜひコッ
はい。
ホ先生のもとで学ばせてくださいというふうに申し出ます。で、その日はですね、コッホは不在でですね、その次の日に来なさいということで、次の日にコッホと面会ができます。で、コッホはですね、後に北里との初対面での印象を聞かれてですね、北里がまあ非常に上手にドイツ語を話すなというところで驚いたそうなんですけれども、そしてですね、世界各国からコッホの下で学びたいというふうな多くの、志願者がいる中でですね、北里を入門することを許してくれたそうです。ただ、ちょっとこれですね、本によっては書き方が違ってて、なんかコッホはなんかドイツ語を上手に話す東洋人が 来たなぐらいしか思ってなかったよっていう、そういう話もあるし、なんか上手に話すのを驚いて感動したっていう話もあるし、なんかまあいろんな説があります。ここばっかりはちょっとね、もうゴッホもいないですし、北里もいないですし、リフラいないので、想像の世界ですけれども、まあ私は、まあ驚いてくれたのかなというふうに、まあ
ああ、
いいよう
そう
に
で
解
す
釈
ね。
したいなと思ってますけれども、
はい。
はい。
そう思います。
そしていよいよドイツでの日々が始まりますけれども、まあそれは次回からのお楽しみというところで、はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごい。もろもろのね、パスツールさんと、
そうです
ゴッ
ね、ル
ホ
イ・
と、
パスツールと、あと、
ウ
コッ
ェル
ホ
ト・ゴッホ
ですね、の、
さん
こ
の
の、
話。
まあ、フランスとドイツのですね、二大巨頭の、まあ、最近音楽というか、そのあたりの大家になりますけれども。
そうですね。
はい。
まあ、ちょっとここではヨーロッパの話じゃないですけども、それこそコレラ菌でもバタバタ倒れてた時だと思うので。
そうですね、本当に。もう、なので、コレラが治せるようになるとかですね、コレラを早く、見つけるっていうのはもう本当、非常に重要な課題だ
そうです
というと
ね。
ころですね。
まあ、だからそういう意味では一番そういう生物学、細菌学がこう発展した時にちょうど留学もできてっていうところですよね、きっと。
そうですね、世界がちょうどこの、まあ、パスツールの発見からですね、病気は細菌が起こすっていうことが分かって、で、いよいよですね、このコッホをはじめとしてですね、いろんな研究者たちがですね、病気の原因となる細菌をですね、ハンティングしていくような、まあ、見つけていくという、そういう時代の中に、ちょうど北里も一流の研究室に入ったというところで、まあ、この時代はまだまだいろんな病気がですね、細菌が原因かもしれないし、そうじゃないかもしれないというの、いろんな論争が巻き起こってたりとか、いろんな研究が進んでいるような、そういう状態ですね。になります。
次回も楽しみですね。
そうですね、もう細菌学がこう発展していく、そういったこう熱いドラマをですね、お届けできればと思います。
聞いてくださった皆様もありがとうございます。ぜひ次回もお聞きください。ありがとうございました。
ありがとうございました。